創世記23章の1節から4節。サラの生涯は127年であった。これがサラの生きた年数である。サラはカナン地方のキルヤトアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムはサラのために胸を打ち嘆き悲しんだ。アブラハムは遺体の傍らから立ち上がり、ヘトの人々に頼んだ。私はあなた方のところに一時滞在する寄留者ですが、あなた方が所有する墓地を譲ってくださいませんか。亡くなった妻を葬ってやりたいのです。以上です。納骨をですね、どこに定めるかというのはですね、残されたご家族に任されていることであります。ですから生前にですね決めている人もいますけれども、ほとんどはですね後で納骨をどうしようか、お寺さんに納めるか自分の墓に入れるかという、教会にもですね納骨堂がありますのでですね、そこに最近ではたくさんですね納められていくのが非常に嬉しいなと思いますが、実はですね終日ここにいるとですね結構来てるんですよね。昨日も午後1、2時ぐらい皆さんがお帰りになってからですね、赤ちゃん連れのですね家族がですねやってきて納骨堂で祈っておられました。誰の家族か分かりません。はあ、誰なんだろう。初めて見た方だったのでですね。でもこういう納骨されているのが分かっているんでしょう。あとですね、留学のですね、卒業生なんかが来るとですね、納骨堂を連れていくとね、みんな知ってる先生なのでですね、喜んでくださいますし、この前伊勢さんはですね、ってなんでここでっていうですね、だから分からないもんだな。多分そうやってですね、納骨堂にですね、亡くなった人たちも今宣教して集めてくださってるのかなと思いながらですね。で、ここに納骨して、教会に礼拝する人たちっていうのはですね、なかなかあそこに行かないですよね。記念日しか行かないけど、どうせなら毎週来てあそこに行ってですね、寺本さんの毎日行ってですね、顔見てあげてもいいんじゃないかなと思うけど、なんかそういう気持ちはですね、どうなのかなと思いながら、安心しておられるかもしれません、ここにですね。はっきりですね、納める意思をですね、伝えている方はあまり多くはありません。しかしその後どこに納められているか、どこでその人と出会うことができるか、それは大切だと思います。信仰者とか九州学院の先生だったらやっぱり大江教会の納骨堂におられるということがやっぱ一番ですね、みんなにとって安心できることなんだろうなと思いますし、家族の支えになるところだと思います。ですから納骨の場所を定めておくということは、実はかけがえのない場所をそこにですね設定しておくということなんだろうなというふうに昨日も思いました。で、今日はですねアブラハムの妻サラがですねハランと共に旅立った時にはですね、実は年齢は65歳だったんですね。で、アブラハムがですねいきなりですね神様から行けって言われたところですね、延々と1200キロ旅して、カナンの地に着くわけですけど、黙ってサラはそれに従っていく。ですからサラが亡くなったところっていうのは自分の生まれ故郷じゃないんですね。1200キロ以上も離れたところでサラは亡くなっていくんですね。で、アブラハムと過ごした年月というのはですね62年間だったと思います。しかしですね、彼女はアブラハムのですね証明とともに旅をして、アブラハムをですね支えていく。大変困難なことがたくさんあったと思うんですけどですね、妻の支えによってアブラハムは信仰を全うできる。これは旧約聖書が書いてあることです。で、ですからアブラハムは妻サラが亡くなった時に胸を打ち嘆き悲しんだ。これはヘブライ語で言うと最高の悲しみの表現なんですよね。胸を打ちですね、嘆き悲しむ。ですからアブラハムは深い悲しみの中にあったんですね。そして最後に妻サラにできることは何か、一生懸命考えてアブラハムがしたことは納骨のところを定めたという。それまでですね、実は納骨の場所っていうのは定まってないんですよね。どこにも誰もですね旧約聖書の人物で納骨を定めた人はいないんですね。ですからアブラハムがどれほど妻サラを愛していて、そしてそのですね亡くなった後どこに納めるかっていうことを一生懸命考えたという、葬式のためにですね多くの時間を費やしてですね取り組んで、そして最後をまとめたという、これたったですね何行かのことなんですけども、このサラを納骨するっていう話に実は神様のですね大いなる愛と、そして導きと、それにですね従ったアブラハムの信仰っていうのが見えるんじゃないかなというふうに思います。 まあ、昨日もですね、あの被災地での出来事をですね、お話しさせてもらったんですけど、たった1年ちょっとしかいなかったんですけど、私の人生にとってすごいことだったんだろうなと思い、今思うとですね、もう凝縮されてって一つ一つなんか思い起こしてくるんですよね。昨日も突然ですね、ああそういえば桜の聖母女学院と広島女学院をなんかですねつなげる働きをしたなって。でその時に福島だったのでですね、原発からそんな遠くないところに学校があったんですよね。でその時に思い出したんですよね、ああそういえばシスターである委員長がですね、これからはですね学生たちは厳しい選択を迫られると、ここに留まるかここを出ていくかですね、そのことに何が一番ですね、大切なことかというと、やっぱり自分たちがこれまで語ってきた神様の御言葉に従う、そのことによってですね選択しなさいって教えることだろうって言ってましたもんね。で神様の御言葉に従って出ていくんだったら、それはその人の選択で神様は祝福されるでしょうって。でもそれをってですね、自分はここに残るっていう選択をするんだったら、それはそれで神様は祝福してくださる。でも残るのも試練、出ていくのも試練、そういう中に立って、じゃあ私たちは何をすべきかっていうことを考えてますっていうことが昨日ふっとですね思って、そうだよなって、どっちの立場も正しいですもんね。出ていくっていうのもそうですし、残るっていうのもですね、外からとやかく言う必要でもないし、それがなんか原発というですね、なんていうか脅威っていうかですね、原発がもたらせた人間の分裂なのかなと思いながらですね聞いておりました。まあ、そう思うとですね、最後ですね、自分の最後をどうするかっていうのは、それは選択のことで、どこに納骨の場所をですね、見極めるかということ、まあ、アブラハムはですね、きちっとですね、サラを葬りたかった、まあ、それが神様の御心であったということでですね、天に送られたのでしょう。まあ、そう思うとですね、東日本大震災で宗教者があれだけ用いられたっていうのはそういうことなんですよね。別に、あの悩みとか苦しみとかを聞いて解決してほしいって言われた人は誰もいませんですもんね。ほとんどの人が自分の亡くなった人をきちっと天国や極楽に送り届けたいのに、それが私たちではできないって、あなたたちしかできないからお願いしますっていうことだった。まあ、私たち一人一人ですね、信仰者はそうですけど、きちっとですね、召せられていく人たちのですね最後をですね整えていくという、まあ、そういう役割もですね、今日聖書を読みながら、与えられているんだなと思います。お祈りいたします。天父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちこの夏は、私たちのもとから天国に召された、兄弟姉妹のことを覚える時がやってきます。どうかあなたがあなたの国に場所を用意しておられて、そしてそこにおられることを私たちが信じ、そしてそのことのために私たちが平安を植えていくことができるようにしてください。どうか大江教会にある納骨堂の上に高梨の祝福があり、そこに集う人々に主の慰めと、そして導きが豊かにありますように。今日も私たちが生きるために必要な糧をどうか聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。